ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第8回、スタートです。5月14日、NTT ドコモは、2014年夏モデル、12機種の発表を行いました。スマートフォンは6機種、それと、楽々スマートフォン、タブレットは2機種。そして、フィーチャーフォンも2機種あるとのことです。今回も盛りだくさんなので、早速ご紹介に入っていきます。今回の特徴は、LTE のデータ通信ネットワーク上で、音声通話を実現する、ボイスオーバー LTE、ボルテに対応することです。これまでは、LTE 対応機種であっても、音声通話の際は、回線交換フォールバック、という機能で、3G に切り替えていました。ボルテでは、回線交換フォールバックが不要になるので、通話をしながらデータ通信が可能になります。このため、これまで通話中は受信できなかったエリアメールが、通話中でも受信できるようになります。他にも、ボルテ対応機種同士での通話では、利用可能な音声周波数帯域幅が広がるため、これまでよりも高い音や低い音も送れるようになるので、声がクリアになります。発着信では、接続するまでにこれまで6秒から8秒ほどかかっていたそうですが、ボルテでは約半分の3秒ほどで接続するそうです。いろいろとメリットはありますが、相手もボルテでないと体感できないポイントもありますので、メリットを実感するまでには、少し時間がかかるかもしれません。さて、それじゃ、端末の紹介に入りましょう。サムスン電子からは、やはり出てきました。Galaxy S5 SC04F。au と同時、5月15日に、夏モデル第1弾として発売が開始されています。基本的な仕様は au のものとほぼ同じ。違いは通信方式と、NotTV に対応していることでしょうか。あと、ピンクの色合いがドコモ版と au 版では違いますね。グローバルモデルには、エレクトリックブルーと、コパーゴールドという色がありますが、こちらは国内モデルには設定されませんでした。すでに、ドコモ版と au 版を契約して、さらにグローバルモデルを持って、Galaxy S15 や、どや、とか、言ってる携帯オタクもいるみたいです。シャープからは、スマートフォンは2機種、タブレットは1機種の、全部で3機種。アクオスゼータ、SH04F。やはり、アクオスフォンからアクオスに、ブランドネームが変わりました。5.4 インチ、フル HD のイグゾ液晶ディスプレイ、三辺鏡額縁のエッジストデザインなど、夏モデルとして他のキャリアから出ているモデルと共通の特徴を持っています。ディズニーモバイル、オン、ドコモ、SH05F。ディズニーモバイル、オン、ドコモとしては、実は初めてのシャープ製。 ベースになるのは、昨年の秋冬モデル、アクオスフォンゼータ、SH01F。中身はそのまんま昨年の秋冬モデルですから、Android のバージョンも 4.2 ですし、ボルテをはじめとする、夏モデルの新機能には対応していません。
これって、在庫処分では、ありませんよね。
タブレットは、アクオスパッド、SH06F。こちらも、エチストデザインを採用。タブレットですが、液晶の上に通話用スピーカーが搭載されているので、スマートフォンで電話をかけるスタイルで、ボルテでの音声通話ができます。
なんと言いますか。携帯オタクが食いつくツボをよくわかってる。目の付けどころがシャープですね。
ソニーモバイルコミュニケーションズからも、スマートフォンは2機種、タブレットが1機種です。こちらもやはり出ました。Xperia Z2 SO03F。基本的な仕様は、グローバルモデルと共通ですが、国内向けの仕様として、ワンセグ、フルセグ、ノッティビー、お財布携帯などに対応しています。
ドコモの、ドコモライブ UX などのアプリを内蔵したり、前面にドコモのロゴが入るという、携帯オタクにはおよそ喜ばれない仕様変更も、もちろん盛り込まれています。
Xperia S2 SO04F 昨年の夏モデル、Xperia S SO04E の後継モデルとして位置づけられています。中身は昨年の秋冬モデル、Xperia Z1F SO02F をベースにしており、基本的なハードウェアのスペックは共通です。このため、ボルテなどの夏モデルの新機能には対応していません。また、Z2 では対応しているノイズキャンセリング機能にも未対応です。
Z1F を選んだ方がいいんじゃねえの?
という声もありますが、S2 では OS が Android 4.4 になったり、緊急時省電力モードが搭載されたり、ソフトウェア面のパワーアップがされていますので、それなりに選ぶ意味はあると思います。Xperia Z2 タブレット SO05F こちらもやっぱり出ましたね。au 版では通話機能に対応していませんでしたが、ドコモ版ではボルテでの通話に対応しているそうです。富士通からはスマートフォン2機種、アローズ NX F05F。 au からアローズの投入はありませんでしたが、ドコモからはちゃんと出てきました。今回富士通とジャストシステムが共同開発したスーパー ATOC ウルティアスを搭載、先月公開されたばかりの日本語入力システムです。ホワイトマジックディスプレイは省電力能力を強化、フルセグは録画にも対応。通信機能では au のアローズに搭載されていたマルチコネクション機能がドコモのアローズにも搭載されました。ラクラクスマートフォン3 F06F ラクラクスマートフォンの新機種です。グラフィックデザイナーの原健也さんがデザインしたホーム画面は、これまでのものを踏襲しつつ、ボディカラーに合わせた配色を用意して一体感を持たせています。写真付きのメッセージが届くと、ウェブサービスのラクラクコミュニティに自動保存されるほか、待ち受け画面に最新25件の写真が表示される、デジタルフォトフレームのような機能も搭載。Google Play には対応せず、Google Play からアプリをインストールすることはできません。また、Gmail や Google マップといったサービスにも対応していません。このあたりは、これまでのラクラクスマートフォンと同様ですが、ドコモの B マーケットが利用でき、 ドコモの各種サービスのアプリは追加インストールすることができます。NHK ネットラジオや、ラジコ .jp のアプリもプリインストール。日本語入力は、アローズ NX にも搭載されている、スーパー ATOC、ウルティアス、を搭載しています。以上10機種、スマートフォンとタブレットを、駆け足でご紹介しました。そして、ドコモからはフィーチャーフォンも、2機種リリースされます。富士通からは、F07F、機能全部入りを踏襲し、バッテリー容量をアップ、傷がつきにくいボディを採用するなど、長期間利用することを想定した構成になってます。シャープからは、SH07F、持ちやすさと、画面の見やすさにこだわったモデルです。前に販売していた、SH03E と同様、10代の若いユーザーをターゲットにしているため、ペアレンタルコントロール機能や、防犯ブザー機能も引き続き搭載されています。これで12機種、全部ご紹介しました。この他にも、テレビチューナーと、簡易ルーター機能を搭載した、TV ボックス、クアッドバンド LTE に対応した USB データ通信端末、L03F、などのほか、フィーチャーフォン、T01F、の色の追加、その他サービス面についても色々と明らかにしています。詳細は、ドコモのホームページや、ニュースサイトの情報を参照してください。次回、ニュースの紹介の他に、各社の夏モデルについての所見をあまり述べられなかったので、改めてそのあたりをお話しできたらと思います。この番組では、皆さんからの、ご意見やご感想などを、いつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人、声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。